皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。はい、では2部の方始めましょう。どうも改めましてこんにちは、こんばんは。さてですね、今日前半ルル申し上げたんですけども、体制がいよいよね、持たなくなってきましたよ、皆さん。体制が持たない。まずドルが持たない、ユーロが持たない、日本政府が持たない、大企業が持たない。これはね、やっぱり我々は相当な決断と、それから行動力を持ってしないと、乗り切れない時だと思ってください。やっぱり20年間もこんなね、国全体としてのそのそやってると、やっぱり全部行き詰まるってことですね。そして、次の担い手は、いいですか？中小零細企業ですよ。中小零細企業が次の日本の担い手ですから。ねえ、そんなこと言ったって何ができるのって皆さん思うかもしれませんがね、それが違うんですよ。物事の革新っていうのはね、もうね、ポイントポイントであるんですね。この部分にこれが強い、あの部分にあれが強い。この革新部分が物事のポイントですから。でね、この20年間の日本、平成に入った20数年の日本を見てるとですね、余分のものがみんなこう消えていったですよね。で、残ったものにどれだけ中身があるかってことですよ。例えばね、大学。その、大学を出る、ね、昔からこう日本人を目指していて、末尾博士が大臣があった時代もあったと。しかしね、大学出て就職もできなかったら行く意味がないじゃないですか。結局、だから我々今時代見るとね、本当の意味で学問を修めたくて大学行く人なんていうのは、千人に一人かってようなもんで、まあ普通に就職して普通に働くために行ってるわけでしょ。その現実を見せた時にさ、大学にとって生き死にのポイントっていうのは、ちゃんと就職させることだよね。まず第一にさ。それからまあ、就職したって3ヶ月に辞める人もいる時代ですからね。まあ言ってみれば、職業人として、ね、ちゃんと歩んでいけるような子供を養成することじゃないですか。例えば今ですね、高等専門学校ってすごい人気があるんですよ。高等専門学校、高専ですね。就職率がいいしね、まあ辞めても結構仕事見つかるんですよ。それから一部の専門学校ですね。だから結局そのね、学歴バブルみたいなものが昔3校とか言ってね、ありましたけども、ね、でもやっぱり弾けてみると原点をしっかりやってるところにみんな来ていますよね。だからこれで今ね、アメリカのビジネススクールもそうですね。ビジネススクール出たけど就職ないっていうと借金だけ残るんですよ。全然その学生集まらなくなってるでしょう。学校がそうですよね。それからやっぱり企業がそうですよね。中小零細企業っていうのはもうとにかくね、逃げようがなくお客さんと毎日向き合ってるわけですよ。で、空理空論じゃ店食えないし、朝から晩までプレゼンテーションの紙作ってたって誰もさ、お金くれないわけね。やっぱこう、売れるものを持ってお客さんとか行くしかないじゃないですか。だからやっぱりね、多少早い遅いはあっても、中小零細企業っていうのは諦めさえしなければ、いいですか？経営者が諦めさえしなければ、ちゃんと進歩はするんですよ。今月給料を払えるということは、何か役に立ってるってことなんですね、中小零細企業は。ところがね、この常識はなかなか大企業とかですね、まあ、公的な資金援助で飯を食ってる組織には成り立たないんですよね。例えば、まあ、役人なんかもそうですけども、役に立ってる、立ってないっていうよりも、法令通りやってるかどうかがポイントですから、それがどんな意味持ってるかって普段考える必要もないわけでしょ。今回の大阪市みたいに政治が変わっても大阪市が廃止しますと。大阪府と区だけでいいんですと。大阪市は余分だから廃止しますと言われた時に、それでもいいんじゃないってみんななっちゃうわけね。なくてもいいんじゃないと。だから大企業は今そうですね。この間も面白い話聞きましてね。昨日は実はその名古屋の近郊の町に行ったんですけども、まあ、中国でね、手広く工場をやってる企業があるんですけどもね、まあ、管理職クラスで、上級管理職クラスで日本人を送り込むでしょ。まあ、現地の3倍の給料をもらうって言うんですってね。そうするとね、現地の人怒るんですって。こんな仕事俺にできると。 なんで3倍の給料払わなきゃいけないんだって簡単に怒るんですって。で怒られてね、じゃあ俺はお前らの3倍以上仕事できるとこ見せてやるって言って一念発起してものすごくね伸びる人と、言われておじくついて帰ってくると二つに分かれるんだって言ってました。だから結局ね、海外に進出したって最後は実力なんですよ。そのね、現地人より3倍の給料をもらってる人がそれにふさわしい仕事をしたらさ、尊敬されるわけですよ。大したもんやと、俺もああなりたいとね、あれだけ仕事できれば3倍の給料もらえるかと思います。現地人も頑張るわけね。ところがさ、何もしないで座っててさ、3倍の給料じゃ今度怒り出すわけさ、俺の給料そっち行っちゃったって話でね。だから結局ね、大企業でもね、末端で頑張ってる人はわかるわけですよ。実力というものがなかったら生き抜けないということのね。だから本社がわかんないわけね、これね。朝から晩までなんかペーパー書いててさ、ね、しょうもない会議やって一日終わっちゃうでしょ。政治家もそうなんですよ。例えばね、このブームに乗って当選する議員なんていうのは、講演会もないわけね。なんで誰が票を入れてくれたかわかんないんですよ。当選してから講演会作るって言うんだから、さっき聞いたことがないような話だよね。そういう人たちは何もわかんないわけですよ。だから結局ね、今回のこの体制が行き詰まったその先のポイントというのはね、現実をわかってる人、実力のある人がこれから主導権握るってこと。反対に言うと、今主導権握ってるのは現実がわからなくても主導権握れるんですよ。それから実力がなくても主導権握れるんですよ。全部が全部ね、実力がないしとか現場わかんないとは言いませんけども、大体において浮世離れしたことを言って暴走する人というのは、関連論しか言えない人というのは現実もわかんないし実力もない人たちなんですよ。でこの人たちを、ね、権力闘争でこう倒すというのは通常の、まあ、企業や政治のやることなの。これは機能しないわけね。そしてやっぱりもう今回の大阪市みたいにもう全部いらないと言われるわけです、有権者からね。おそらくね、大企業の本社部門は来年はものすごいリストラだと思いますよ。いや、もういろいろ話聞こえてくるんですよ。例えばね、松下とか NEC とか日立とか東芝そうですよね。もうね、全然ダメなんで、電気業界は。まあ、トヨタはまたね、引き締めをやってリストラを部下の下請けにどんどんやらせるって乗り切るようですけども、まあ、総じて言えば、大企業の本社部門は解体ですね。今回オリンパスの事故があった時に事件がありましてね、経営の中枢が腐ってたって言ってんじゃないですか、第三者委員会が。あれも本当によくわかんなくて、アメリカの報道では2000億ぐらい裏社会に金流れたって書いたんだけど、まあその辺の本当のことはわかりませんが、しかし経営の中枢が腐ってたってのはよくわかりますよね。あれ腐ってるってどういう意味だと思います？皆さん。よく我々腐ってるって言うけど。必ずしも賄賂って意味じゃないんですよ。賄賂を、ね、賄賂のいわゆる腐敗という、言った時に賄賂という意味ではなくて、あの腐ってるって意味は、要するに腐る反対が発酵でしょ。発酵と腐敗どっち行ったかって話ですよ。例えばね、ぬか味噌、ぬかをつけたと、1週間経って美味しい漬物だったか、カビだらけでうじが湧いてたか、その違いってことですよ。発酵してれば美味しい漬物を食べられる、ね、1週間経って、腐敗してたらうじだらけで悪臭プンプンで食べたら即死だよね、もうなんか中毒でね、そうなっちゃうわけですよ。結局だから経営の中枢がさあスタートで平成の10年20年やってたら、うじだらけで赤字だらけで嘘ばっかりでもう全部特会だと。だから経営陣全部入れ替えるって言いますよね。そのうちぬか味噌のその桶、ぬかの桶そのもの全部中身捨てて洗わなきゃダメだって状況になってたって、そういう意味でしょ。それが腐敗ということですね。ぬか漬けですけど例えてよくわかりますよね。そうするとね、何もしない組織って結局ね、その腐敗したぬか漬けになっちゃうんですよ。一人一人実力は持っててお金もあるし、企業でもなんかいろいろ実力あるんだけど、生かすことができないんですね。生かすことができなくて結局そのまあ、宝の持ち腐れで、やる気ない人がいなくなっちゃって。で、あと、小さな金儲けに走るんですね。まあ、だから、こそこそ、まあ、ちょっと悪いことしてみんな少しずつ金貯めるというのは、そこに陥っていくわけですよ。で、そういうことやったところが、今回ダメですね。でね、私昔アメリカの金融機関に勤めて いましたからね、その、まあ、役所も2年間いたことあるから、こう自分の感想を含めて言うとね、この失敗なんでこんな風におかしくなったのか、いろいろ思い当たる節があるんですよ。まず役所のことを言いますとですね、やっぱりね、リーダーの問題ですね。まあ、金融かもちろんそうなんだけど、特に役所はリーダーの問題でね、皆さん役所って言うとなかなかその法律ガンガン、法律でルールで縛ってるからなかなか難しいところだと思うでしょう。そうでもないんですよ。役所っていうところは法律の解釈と運用を任されてるから、いかようでもできるんですよ。この法律関係ねえからって言えばね、それきりなんですよ、はっきり言って役所ってところは。だからね、役所っていうのはですね、そのリーダー自身が局長とか次官とか、ああいう人たちがね、本気になって世の中のために何かやろうと思えばね、世の中の常識分かった上でだよ、人々のこと分かった上でやろうと思えばね、結構何でもできるんですね、役所ってところは。でね、法律いろいろ違うこと言ったってさ、呼んでくれいいね。おい、君ね、これこういうことあんだからね、ちょっと裁判所がよく考えろと。ね、借地条例なこと言ったらね、国が回らんねえと。生かすってね。民間もそうなんですよ。あんた、あんた、絡んだ金儲け分かるけど、まあ、もう程度にしとけと。ね、こんなことやってたら、こんなことでかい店ばっか作ったら、地元の商店街潰れちゃうしですね。ちったら考えろと。もう済む話なんですよ、はっきり言って。政治が間に入って役所が出てきゃね。ところがね、私が見てると思うのは、やはり、その、大きな志を持たなくなりましたよね。役人たちが。その最大の理由はやっぱり教育だと思う。その教育、よく教育って言っちゃうんだけど、どういうふうに教育かっていうと、大きな志とか、大きな歴史とか、国を変えるということの備えを全くしないまま、なんか社会人として成長してしまったんだね。先輩たちの成功をそのまま引き継ぐっていうことしか学んでなかったですね。あれが一番大きいんだと思うんですよ。ちょうど実はですね、今私51歳ですが、ちょうど私の同級生たちが来年あたり審議官や局長になるんですよ。で、大企業だと、いわゆるもう取締役なぐらいですね。そこでガーッとダメだったでしょ。ガーッと腰砕けになったでしょ、日本が全体が。今まさに。そうなんですよ。僕らの同級生が最大の問題なんですよ。僕らの同級生っていうのは、学園紛争の終わった後で、とにかく自分さえ良ければいいっていうね、染まってた人たちですね。特に東大だとかああいうとこから一番そうですね。もうとにかく、いかに自分がですね、こう、うまくいくかっていうことだけ考えてたんですよね。よく最近問題なんですけど、自己愛っていう言葉があるんですよね。怖いって言葉は悪い言葉じゃないんですよね。そもそも言えばね、自分を愛するという言葉ですね。まあ、ナルシズムとも言いますけどもね。しかし、これ、度を超えるとね、大変なんですよ。自分さえ良ければいいってことでしょ。度を超えると、なんか自分が可愛い、自分さえ可愛ければいいと。だからね、人に目向けなくなっちゃうんですよね。だから、いつも自分が輝いてないと嫌だと。自分が出世しないのは嫌だと。なんで自分が人の後ろに立たなきゃいけないんだ。なんで自分が人のサポートしなきゃいけないの。私が輝かなかったらこの世の中は面白くないじゃないの。こうなってくるんですよ。だからこれがどう越すとですね、大変なんで組織っていうのは。結局ね、もうみんなこう見栄の張り合いになってきちゃって、で結局大企業や役所でっていうのは、我々の同級生は言ったりして、みんなそれだったんですね。結局ね、そのまあ大企業とか役所入りますね、キャリアで入ると、まあ、何十人入りますよね。こう何十人の中の誰か一人が言ってみる社長になるわけでしょ。事務次官になりますから、狭い競争なんですよ。この範囲の中の競争だよね。グローバルの中でどんな仕事をして、やがてどんな人が社長に来るか、そういう世界じゃなくて、この中で選ぶんだから、陰険な自己愛の競争なんですよ。俺がって、これがね、実力じゃっていうよりもしょうもないこう人間関係の中でさ、養成されていく自己愛だから、まあごますったり足引っ張ったりさ、結局残ったやつはそれだけやってたんだね。それ嫌な人たちはみんな辞めてるわけですよ。馬鹿らしいと、こんなことやってなかったらみんな辞めちゃって、残ったのは究極の自己愛だよね。だから国家愛じゃないですよ、はっきり言って。政治家もそうですよ。政治家もそう。 今の政治家っていうのは自己愛の強い人多いですよ。だからもう見てくださいよ、もう。とにかくさ、ね、演説の順番が2番目だとすぐむくれて帰っちゃうとかさ、ね、なんか、ちょっと格好悪い場面に自分が出くわすともう嫌だからって帰っちゃうとかさ、そんなのばっかでしょ。渦中に飛び込もうって人がいない。で、みんな誤解してんだよね。その自分が可愛くなければ世の中おかしくない、おかしくなっちゃうと。自分が可愛くなくてなんで世の中の方に行くのか。そんなことないですよ。自己愛なんかやってたらダメで、諦めなきゃ。自分は何もできない。何も持ってない。自分は何もできない。どうしたらいいんだ。どうもならん。って諦めた瞬間に、要するに諦めたんですね。まあ、定感でしょ。これは、いわゆる諦めと同時に、明らかにって意味がありますよね。これを学ぶのが禅ですよね。禅宗というのは全てない。諦めた、ただひたすらさっと諦めた瞬間に全部見えてくるんですよ。はぁ、素晴らしいなと。この人も素晴らしい、あれも素晴らしい、自分もこんな役割があるなんて見えてくるわけですよ。だから、昔から若いうちにいろんな苦労をさせて、失敗もさせて、ね、ひどい目にも合わせて、それでもうなんか、自己愛なんか言ってられないと。惨めで辛くて厳しくて嫌になっちゃう。そういうことを散々させると、昇進した時に分かるんだ。人の苦労も分かるし、人の生かし方が分かるし。そして俺が俺はって言わないでもみんなを先にすれば結果的に自分も前に行けるってことが悟れるわけですよ。ね？これをやらないんだよみんな。特に大きな役所は。もう毎年毎年っていうかもうしょっちゅうね、あいつと比べてこうすると、しかもそれが実力の競争ならまだしもね、唯物論的競争ならまだしもさ、何か好かれたとか嫌われたとかさ、もうそんなことでやってるからさ、全然ダメですな。だからやっぱりね、この教訓で一つ言うならばね、我々はやっぱりですね、原理原則を曲げたことをやると、何十年か後にもんでもないことが起きるっていうことを、俺は認識しなきゃいけないと思いますよ。今日ここに至った日本の大企業や、それから政府の実質的な瓦解の最大の原因は、今から40年前、50年前の教育にあるんですよ。今まさに社会の中枢を担い始めたリーダーたちの、その特に高等教育ね、40年前の教育に原因があるんですよ。それはっきり私言っていいと思います。当事者として。ということはですよ、これから日本が何が起きるかわかるでしょ。こんな教育してたら将来大変だとみんな言ってましたよね。それが起きるんですよ。我々がトップバッターですよ。もっともっと、すごいことが起きていくんですよ、これから。ということはですね、我が国は国を挙げて全部再教育しなきゃダメですね。今日もね、ご相談があったんですよ。この問題なんですよ。もうね、社長がね、私の気に入らない人は許さないとか始めちゃってさ。そりゃね、社長ね、自分の気に入らないこと言って許さないやったらさ、会社は真ん中やって斜めやか斜めるんだけど、私が嫌だったらこの会社は回らないのよと。私の元気がなくなったらこの会社は回らないんだ。私はこの通り行くわよって言ってさ、突っ張っちゃったけ女性なんだけどさ、もうさ、火に油を注ぐこと言うわけですよ、そうやってね。もうさ、もう少しなんとかさ、いい年こいてさ、もう40代なんですけどね、いい年こいて、もうちょっとさ、考えてみろよと。ね、好き嫌いだけじゃなかなかもいかないしさ、嫌いなこともあるしさ、人の字ってあるんじゃない？人の一字ってこともさ、どうしてこうかと思いますよ。が、結局その会社見てると、いつも揉め事なんですよ。もうとにかく揉め事が絶えないわけ。その揉め事さえなければね、行くわけですよ。その揉める源というのが、やっぱりね、こう、なんていうのかな、自分、社長自らの中にあるんですよ。悲しい話だよね。で、結局ね、そういう会社で集まってくる人も同じような人集まってくるからね、そのね、和音をつけてですね、その揉め事やるんですよ。和音がついちゃうわけ。ね、どうみそだ、どうだったら、みとそがついちゃってさ、もっと激しくさ、こっち盛り上がって。 こっちはレファなんでさ、レに、ファとラがついて、まあ、子供本当に盛り上がっちゃってさ、両方でうわーってのがものすごい不協和音になってくるわけですよ。もう凄まじいんだよね。でね、旗から見ると元気な会社って言われてるわけ。旗から見るとあの会社は元気な会社と、社長のカリスマ性で持ってると。おい待てよと、もうちっちゃい考えろよと。ねえ、家族もみんないるんだしさ、お客もいるんだしさ、そんなのだ、揉め事ばっかり始終やっててさ、どうすんだと思うんだけどね、やっぱりね、教育ですわ。年も40過ぎてね、やりたい方でやって、それで今までなんとかなってくるとね、その頭切り替えさせるってのはね、難しいですよ。だからそうするとね、まあその人がさ、自分のある意味で、肥料を分かった上でね、小さくやってればいいんですよね。これはこれでね、一つ皆さん道があるんですよ。マイノリティを選ぶっていう道があるんですよ。マイノリティの経営って知ってますか皆さん。これは結構いい経営なんですよ。あのね、一つ経営の中で、経営でも国でもそうなんだけど、大国の戦略と小国の戦略ってあるんですよ。企業も大企業の戦略、メジャーの戦略とマイナーの戦略ってあるんですよ。マイナーの戦略っていうのは、言ってみれば、自分が先にカードを切れないわけね。みんながカードを切って、それ見てどうするかって言うんですよ。これは一見ですね、人の風下になびくような形に見えますけども、そんなこともないんですよ。結構チャンスがあるんですよ。大国のやることってのは隙だらけなんですよね。隙を上手についてて間に入ってきゃですね、一寸法師じゃないけども、いろんなことできるんですよね。だから、例えば戦争が起きたり、揉むときと、小国が大体間入ってさ、いろんな仲介やるじゃない。例えば、中東和平の仲介をノルウェーがやったりとかさ、で、スイスがなんかやったりとか、小国っていうのは、その、小国であることに良さがあるわけだから、大国の真似するんじゃなくて、小国の強みを生かすとですね、いろいろできるんですよ。マイナーな商売って今結構みんな流行ってるんじゃないですか。例えば、東京の一流ホテルのシェフが辞めて、地方で自分で店開くと。お客の数はもんと少ないんだけど、まあなんか自分らしい店ができたと。趣味に近いよね。あれマイナーの戦略なんですよ。だからマイナーの戦略で、俺は変わり者だと。ね。俺のこの変わり者の会社に来たやつが来ればいいんだと。ってやってると、大きくならないけどもさ、愛嬌が出てくるんですよ。愛嬌が。と、これはこれで生き残るんですよ。ね、愛嬌が出てくると。これを、私はマイナーじゃ嫌だと、メジャーになりたいって言うから、偉いことになるんですよね。そこもちょっと知り合いがね、言いましてね、その会社にね、悩んでるらしいんだね。どうしようかなんて言ってさ、なかなかだけど社長、気が変わりそうにないしね。まあだからちょっと話ずれちゃいましたけど、本当にその、やっぱりね、教育やり直しですよ、皆さん。間違いなく。それでその教育の原点どこに持ってきたらいいかというとですね、まあ、成功している人たちのエッセンスを抽出することですよね、基本はね。でそれをやるとね、今日昔から言ってるところにかなりの部分戻るんですよね。道徳にしろですね、まあ、何にしろ昔から言われていることに戻るんだけども、改めてね、その説得力ということがポイントなんですよ。教育ってなんでみんなそれを受けようとするかということとですね、その教育を受けると成功するということをみんな感じるからなんですよ。例えばね、その英語なんかもですね、なかなか上達しないと、しかしあのやり方やって上達するとみんなやるでしょ。だからこれで成功すると思うとみんなね、やるわけですよ。だから教育についてもね、まあ今この絵どんどん世の中動いてきまして、特に来年以降ですよね。来年以降いよいよなんか大きなところがずっこけた時にみんな悟ると思いますよ。あ、やっぱりただ単に東大入って点数がいいだけではなかなか成功しないんだなと。逆にこういうやり方してる人は成功してる、ああいうやり方した人は成功してる、人生ちゃんと遅れてると、これがいいなとみんな思うようになりますよね。だからやっぱりその成功した人に学べっていう時代になってくるんですよ。そうするとどうでしょうね、今何みんな学んでると思います？成功した人っていうのは千差万別なんですよ、はっきり言って。もうね、昔みたいにね、一つなんかね、教科書読んでるわけでもないし、一本道じゃなくて、あらゆる分野で成功してる人がいると、そんな感じしませんか？終わった、跳ね上げてみたいな。食の分野でもね、衣食住それぞれいるしさ、製造業のいろんな分野でね。で、みんななんか育ち方って別々じゃないですか。 がね、人生スムーズにいって成功してる人もいるし、苦労して成功してる人もいるし、マシマシでしょ。ただしね、これからはね、要するに自分の生き方をやっぱりその持つっていうことがまず成功の第一点なんですよね。人の真似をするだけではダメなんで、最初は真似でもいいけどさ、自分の生き方をちゃんと持った人ですよ。そしてもう少し言うならば、ある種ここに書いた自己愛よりも諦め定観なんだよね。その俺が俺がって言ってるうちは大体成功しないんですね。これどの業界でも共通してますよね。俺が俺がを超越したところに初めて成功って生まれるんですよね。だからやっぱりね、それこそ最高の記録を、ね、立てた後ってことでもいいし、そうでなくてもなんかね、謙虚にあって成功していく人もいますから、まあいろいろあるんだろうけども、やっぱり世の中に対する見方が最終的にはポイントなんですよね。自分の足元からしか世の中に見えない人は、やっぱその間はなかなか成功してませんよね。やっぱ広い視野を持ってみないと成功しませんよね。だからどんな方法でもいいし、どんな部分でもいいから、やっぱりその視野を広げてやって、どんなことも分かるようにしてやらないと難しいと思うんですよ。自分の子供もね、人の子供も、それから社員も全部そうだと思うんですね。で、そのもっと原理原則言うならばですね、これを前から申し上げてるんですけども、原理原則ありましてね、その、人がその、成功するかしないか、言ってみればその、教育で何を授けるか、教育は何を授けるかっていうことになりますけども、ポイント2つあるんですよ。一つは明暗なんですよ。明暗なんです。明暗っていうのはインターネットラジオで言いましたけども、正確なが明るいくらいではないんですね。明るいっていうのは広く見えてるって意味なんです。灯台と考えてください。灯台の光が明るい光だ。ずっと遠くまで見える。幅広くいろんなものが見えると、これみんな考慮してもの考えるじゃないですか。幅広くいろんなことを考慮してもの考えますね。そうすると、やっぱりみんなから見て、あの人は私のことも考えてくれてる。私のことも考えてくれてる。あの人はいい人だって言われるんですよ。わかります？だからよく善人って言われるのは、これ明るいってことなんですよ。これ善なんですよ。あの人はいい人だっていうのは、いろんなことを考えてくれてるんですよ。自分のこともあの人のこと、そっちの人のことも、先々のことも、いろんなことを考えてくれてるんですよ。こう明るいから分かるんですよ。こう見えるから。見えるから、あれもこうだな、そうだなって見えるから、分かるんですよ。これはまず教育の非常に重要なことなんですね。隣の国は何してますか？どうやって我々ご飯食べられるんですか？あの役所の人って何してるんですか？外国には何があるんですか？この産業ってどんな産業なんですか？お父さんどうやってご飯、給料稼いでるんですか？子供は学校でどうしてるんですか？お医者さんって何やってるんですか？これ全部これ、人を明るくさせる効果があるんです。知らないと分かんないんですよね。だからやっぱりね、まず知るということがすごく大事で、いろんなものを知ると全部こう、見えてくるんですね。これはまず教育の一番の一つのポイントですよね。反対に暗いというのは、これ本当に暗いんです。ですから足元しか見えないんです。足元がぼんやり見える程度で、何も分かんないですね。何も知らない。隣何やってるか知らないし、あっちがどうなってるか知らないし、国のことも分からないし、過去のこと、未来のこと何も分からない。分かんない。今の自分だけなんですね。そうすると、さっき言ったほら、中国の農民なんか一番いい例よ。今の自分が飯が食えなきゃ、どんな政府だってけしからんわけね。で今自分が飯が食えてればさ、将来どうなろうが、ね、あの人が苦しもうが、関係ないっていうこの世界なんです。だから暗いと頑張れば頑張るほど悪人って言われるんですよ。黙って座ったら何も言われないんだよ。でも暗い人が頑張れば頑張るほど、なんで自分勝手なと言われるわけですね。本人はそんなこと言われたって俺一生懸命頑張ってんだと、今日生きるために、今日の仕事のために頑張るなんて言うんだけど、なんでわがままな会社なんだ、なんでわがままな奴なんだって言われちゃうわけですよ。暗いからなんです。ホリエモンなんかもそうだけども、あれ暗い男なんですよ。よく知らないんだよ、世の中をね。あれよく知らないから、あっちこっちで揉めるんですよ。あっちこっちで揉めるから、 みんなクレームが集まるんですよ。ね、だからね、やっぱりもう、揉め事ばっかりやってるっていうのもね、要するに自分は頑張るんだけど知らないからさ、頑張り方が、どうしてもね、自分勝手になっちゃうね。そうするといくら頑張ってもね、なかなか難しいんですよ。で、やっぱりね、暗いってのはまずいですよ。だからまず我々がこれです言えることは、よーく世の中を教えてやってなきゃいけません。これはね、ただ単に記憶の問題じゃないですよ。興味持って教えてあげることが大事なんですよ。要するに、面白いんだぞと、何やってんだ、こうやってんだ、ああやってんだって言えればいいんですから。そのね、体験を含めて、いろいろ教えてやったらいいですよね。外国なんか、ね、行かしてやったらいいと思うんですよ。そうすればわかりますから。なるほどな、こうやってみんな生きてんだな。言葉が通じなくてもこんな風にやってみんな生きてんだなと思ってね。それからもう一つは、明るい。じゃなくて暖かい、冷たいですよね。まあ、なんて言いますか、温って、温って書いてもいいですが、暖かい、冷たいですよね。で、これ言っても愛情、愛ですよね。愛情ってやつです。これが愛情ってやつですね。で、誤解されるんですけども、愛情っていうのは必ずしも可愛がるっていう意味でもないですよね。自己愛っていうわけでもないですね。これはっきりわかるのは、ある一定期間を取ったときに、その人やその個人やその国がどうなってるかでわかるんですよ。例えばね、植木鉢買ってきましたと。なんかの花の苗買ってきましたと。植木鉢あります。暖かいところに置いてちゃんと育てると花咲くでしょ。しかし、面倒見ないで、寒いとこほったらかしたら枯れるでしょ。この差なんですよ。ちゃんと、その植木鉢の花が成長して、花が咲いて、綺麗に咲いたのが暖かい扱いを受けたってこと。で、これほったらかされておいて、枯れちゃったっていうのは、冷たい仕打ちを受けたってこと。ここでわかるんですよ。成果を見るとわかるんですよ。どう育ったかで。例えば北朝鮮とか、ね、昔のソビエトっていうのは、カヤラの宣伝すごかったからね、光を我が国が素晴らしいかとか言ってさ、今でも北朝鮮のラジオ放送とかね、ものすごいおばさんが出てきてさ、もう、我が国はとかやってるでしょ。しかし、何年経ったって国はさ、衰退する一方で、逃げ出す国民がたくさんいて、漏れ伝わってくる写真なんか見ればさ、みんなさ、飢え死にしそうなさ、雰囲気でしょ。あれ冷たいんですよ。愛の愛がないんです。愛がない。愛がないことなんていうか、これは分かりませんけどね。ちょっと分かんないんで、できませんが。反対に、昭和の日本なんていうのは愛があった時代ですよ。いろいろ揉め事もあったしね、いろんな嫌なこともありましたけども、結果としてみれば、みんなそれなりに、ある程度成功体験積むことができて、まあ、国とも発展したし、国民も企業も発展したんじゃないですか。企業もそうですよね。こんにゃしたい方は大体この10年、15年、いろいろあったけど成長した皆さんですよね。でも例えば日本政府、最悪の時代じゃない？なんか大企業、銀行も含めて、最悪の時代じゃないの？やっぱりこの10年、15年で、人を失い、仕事を失い、で、残ったのは、まあ、もぬけの殻みたいな状態。あれ、冷たいんですよ。そうするとこれがね、もう少し言うならば、この差は究極的にはリーダーシップの差なんですね。人をどれだけ活かせるかのリーダーシップでしょう。さっき言った定感というのはここで一番生きていくんですね。俺が俺がじゃなくて、物事を明らかにして見ていくという力。例えばね、円高がすごいの来ちゃったと、財政赤字が来ちゃったと、こんなことがあったら俺の考えてる計画通りいかないと、許せないっていうからもがいておかしくなるんですよ。そうか、こういう時代はそういう時代だと、たまたまそういう時代にバトンをもらったと、そしたらこの一番厳しい状況から次を作るのが仕事だと諦めたら、赤字は赤字ひどい、でたらめはでたらめひどい、でもこれはダメなんだから、次を作ろうって頭切り替えないじゃないですか。 これをやらないで我々はまだまだ高度成長ができる、まだまだ政府健全っていうところ隠すんですよね。とね、もっとおかしくなる。ダメなものはダメと一旦諦めると、文字通り諦めると見えてくるんですよ。これリーダーシップですよ。ここに必要なのは歴史の勉強だし、人間の勉強だし、実地の勉強で、これこそまさに普段の教科書以外の勉強なんですよ。明るくする方はまだ教科書である程度できますよね。漢字知ったり、算数のさ、公式勉強したり、理科勉強したり、あるいは社会見学行って、ある程度教科書の勉強できますけども、こっちの定感って言いますか、リーダーシップの方は、これこそまさに、まあ、普段のね、人付き合いのこととか、あるいは仕事しながら教わることとか、全部そうです。そうすると皆さん、どこに落ち着くと思います？ほら、昭和の時代の教育は、ある程度それができたってことですよ。企業でも学校でもね、そこに結局は落ち着いていくんですよ。で、形はだいぶある部分は違っていくんだけども、要するに普段生活しながら、仕事しながら、学校行きながら教育を受けるんですよ。学校で教育受けるじゃないですよ、学校行きながら教育を受けるんですよ。わかりますか？結局この最終的なポイントはこの温かいってところですから。企業も反映し、地域も反映しね、で国も繁栄する、世界も繁栄するってのは温かさですから、これはやっぱりその学校の中だけでは教えられませんから、やっぱり普段の生活の中でこれは全部学んで、仕事の中で学んでいかなきゃいけないということですよね。だから皆さんもですね、このさっき言ったように、これからは当面は自分でやらなきゃいけないんですよ。よろしいですか？自分でやらなきゃダメなんですよ、これ。あのね、政府がこんなこと分かって頭切り替えるのは何十年かかるか分かりませんから、自分でやらなきゃダメなんですよ。だから自分の身の回りでよーく教育してください。今からやっときゃ5年も経っちゃ全然違いますから。世の中のことよく知るっていうこと。そして、そのみんなを生かして、何年か経った時にあれ反映してるわと言われる形を作るっていうことね、何よりも大切でありますね。まあだから抽象的なことを言ってるように聞こえるかもしれませんけども、まずそういう思いを持たなきゃいけないってことですね。温かさと明るさ、物を知ってるっていうことと、あとみんなを生かす、俺が俺はじゃなくてみんなを生かすっていうこと、ね、俺が俺はじゃなくてみんなを生かすっていうこと、この二つにポイントはあるんですよ。この二つがポイントなんですよ。その二つを日々の生活と仕事の中で関連論ではなくて実践的にやっていくのが社会人だということですね。だから普段の仕事の生活そのものが教育の場で、だから学校に行きながら学ぶということなんですね。そういうふうに考えていただいたら私はいいと思いますね。だからね、本当に今のこの国家破綻の目の前にして、世界の破綻を目の前にして反省すべき私の第一のポイントは、未来に向けての思いでこの教育の立て直しです。で、中国アメリカも実は自己愛のすごい世界なんですよね。自己愛のね、すごいのは日本人じゃないですよ。中国人とかね、アメリカ人は今すごいですよ。ヨーロッパ人もすごいんじゃないの。あの人たちもこの30年ぐらいで世代交代しまして、すごいよね。あれ、教育に相当問題ありますよね。俺がどこまで物を知ってるかとかさ、ねえ、俺がね、すごいもん、会議行ったって、学校のなんか行ったってさ、もう向こうの人たち集まるとこ行けばさ、ある程度年配の人はそうでもないんだけど、若いのが出てきたさ、わけのわかんないことを大声でまくし立ててさ、何やってんだろうねって感じですよ、正直言って。もっと謙虚に勉強すればいいのになと。とこなんか生地、ねえ、弁が立つとですね、生半可なこと言ってさ、適当なこと言ってさ、その会議がおまかしちゃうんだよね、みんなね。あれはひどいと思うな。だからね、そのアメリカ人でもヨーロッパ人でも中国人でも関係なくてですね、やっぱりね、世のをよく知っていて、俺がじゃなくて、こうみんなが分かった上でみんなに生かすようにね、やっていけば成功する、このポイントが分かってない人は世界中どこ行ったって成功しないですよ。今までは20世紀はね、それをね、権力や武力でね、押し切ることができたんですね。言ってみればね。 でももうその激しい権力や武力や金の力もなくなってくると生身の人間の力が必要になってきますね。私は皆さん思うんですけどね、こう会社を育てるときも何でもね、その場その場でいつもね、なんか、なんていうのかな、毎日穏やかであればいいっていうもんではないと思うんですよ。ね、みんななんでね、その、もう少しダイナミックなものを考えないかと思うんだよね。今日なんか入り口に五葉松がありましたよね。綺麗な五葉松あったんですね、この建物の1階のところに、なんか飾ってあるんですよ。樹齢50年だ。見事な五葉松だよね。あれこう曲がってるんですね。あれどうやって曲がるか知ってますか、あれ。いや、曲がる上の芽切っちゃうんだね。こっちの枝だけ伸びてくる。あるいは、マスの場合はちょっとこう、曲げてやんと、光の影とは曲げてやんと、実際に光の方向に枝が動いていくんですね。まあ、いろんなやり方があるんですけど。結局、自然界だってですね、五風十雨って言葉があるように、5日に一遍風が吹いて、10日に一遍雨が降るわけでしょ。組織の運営問題ですよ。企業の経営問題ですよ。毎日の晴天なんてありえないね。五風十雨なんですよ。これが周期的に来ることが幸せなことなんですよ。周期的に来なくて突然暴風のように来ることが災害なんですね。五風十雨というのはもう周期的に風が吹いて雨が降って、そんなもんなんですよ。だからそれこそ5年に一遍ぐらいはね、大変で10年に一遍ぐらいは仕事やり替えるぐらいでちょうどいいんですよ。みんな恐れてるんですよね。今日なんか大変なことがあって、今日厳しいことがあるともうダメだと思っちゃう。今日この時点でしかものを考えないところに最大の問題がありますよ。自然だって五風十雨で、こうね、いろんな変化ありながら進んでいくわけですから、その、人間の人生や企業もそうなんですよ。ひどいことも大変なこともね、あって人生なの。それがなかったらね、強くならないんですよ。で、大切なことは、そういう辛いことを未来の糧にちゃんと生かすってことです。だから、5年、10年、20年経った時に、その辛い部分とか良かった部分だでしょ？喧嘩したこと、何したこと。それ全部、さっぴいた時に素晴らしい人や素晴らしい企業ができたら、これ教育は成功なんですよ。その間にあったいろんなことは、もう全部忘れてもいいんですよ。最後成功したんだ。ところがみんなですね、今日今この形をね、今日今をですね、いかに完成形に近づけるかで、もうこれをいかに守るかでやるでしょ、教育を。あれが間違いのもとですよ。今ここで完成形だというもの、素晴らしい人だと、今日も素晴らしいと言わなきゃいかん。明日も素晴らしい人と言わなきゃいかん。これ毎日やってるとくたびれるだけで、中身整わないですよ。気持ちと体ずれてきますよ。だから絶対体制なんかしない。いい会社、いい人なんか絶対育たないです。いろんなことやんなきゃダメなんです。いろんなことやってもやっぱり最終的にはここに行くっていうのは、これが教育の力なんですよ。それはやっぱだから人間力であり、あるし諦めであり、ね、こっちがいいと思ったって、逸れることあるわけね。時代が逸れたりさ、人が逸れたりするんですよ。でもね、しょうがない、付き合ってみようかというこの思いね、このひどい時代だけどな、ね、しょうがないんだ、このひどい時代と付き合ってみようとかさ、このひどい奴と付き合ってみようとかさ、この思いなんですよ。それはやっぱりこう生きてるってことの意味を自分がどれだけ自覚してるからと思いますよね。要するに大体この社員をですね、自分の持ってる持ち物だと思うから失敗するんですね、あれ。社員は自分の持ってるものじゃないですよ。自分が養ってるんじゃないですよ、あれ。社員は天が養ってるんですからね、あれ。天が養ってるんですよ、社員っていうのは。だから何もしないでもちゃんと給料をもらってんのよ。生活できてんのよ、社長が手抜いたってあれ。で、結局、じゃあ社長は何してるかっていうと、面倒を見る役割をまた天から授かってるんですよ。面倒を見ろという役割を、面倒を見ろと天から言われてるんだから、面倒を見ればいいんですよ。こんなに養えるとか養えないとか、あんまり大きな心配しないでいいな、なんとかなるようになってるんだから、そこが定観なんですよ。俺が食わしてやると思ってるうちはなかなかいかないな。で、これ全く無責任になったらダメなんだ。無責任にほっといてもダメなんだけど、上手な加減ってのはあるんですよ。上手な加減ってところがあって、天が養ってんですよ。その加減が分かってくると、俺が俺がでなくて、しかも全くね、ほっとくわけじゃなくて、上手な加減のところでまさに祭り合うんですよ。真に釣り合うという祭り合いが生まれるんですよ。全部そうだから、家族だってね、国だって企業だって全部そうなんですよ。やっぱりそういうことをですね、私はね、現場でちゃんと教えていかないといけないと思う、これから一つ一つ。ということは、 働いてる人や子供との接点をもっと増やさなきゃいけないと思う。だから大人がもっと尊敬されるべきだと思うね。それはね、無理やり尊敬しろっていうんじゃないんですよ。いや、すごいなと思われなきゃダメだよね。だからね、年を取ったら取ったなりに成熟しなきゃダメだってことなんですよ。いい年してそれしかわからんのかと。85にもなって、ね、親子ほど子供の違うやつを裁判で訴えればかどこにあると。どっかの読み売りのね、トップみたいにさ、子供みたいなやつがなんか言ってきていいじゃないか、やってみなよと。うん、君好きなようにやってみなよと。俺はもう85だしさ、もうそろそろ引退やと。あんたに負けたと。降りると。一言言いや済むじゃない。立派なもんだ、あんた85ってやっと分かったかなと。それあんた10人も弁護士、何をバカな裁判だと。あんた85まで来て何が欲しいんだと。何を求めて生きてきたんだと。笑いもんですよね。やっぱりね、我々はああいう反面教師見るにつけですね、まともになんなきゃいけないと思いますよ。要するにね、さっき見た明るさと暖かさなんですよ。世の中を運営する理屈っていうのはこの二つなんですよ。明るく暖かくなんですよ。他にないんですから。これ愛と善って言いますよね。これしかないんですから。要するにね、その原理原則を自分なりにこの場でどういうこと意味なんだということを考えてね、しかもそのね、いろんな変化をくぐり抜けて、これを皆さんを誘導していくわけだから、そこをきっちりやるっていうのがね、重要な仕事だと私は思いますね。それからもう一つ言えることはですね、日本人はもう一回外に行く時代がこれで来ますよ。間違いなく。この20年間は日本はこもってましたよね。まあ昭和の時代は結構日本外できましたよね。昭和の初めは前半は戦争でね、忌まわしき形で外国出てきましたが、まあ戦後は昭和30年代半ばぐらいからまた随分外国出てきまして、まあ一時期は日本の企業も随分外国でね、今でもそうですが、尊敬をされてましたよね。で、もうしかし今日本も出ていく分は出てたけど、なんか、朦朧として出てってますよね。外国で仕事してる、外国で仕事して帰ってきた、全然たくましくなってないじゃないのよ。最近の若い人はね。なんか、若い人の年配人もそうなんだけど、なんか外国行くのが苦痛になっていて、なんかね、ちっともさ、その、覇気がないんですよ。この間もね、某 NEC で講演頼まれて行ったんですね。研修頼まれて。あんまり大企業行かないんだけどさ。ね、あなたたちね、売れるもんないで、なんでね、こんな儲かんない仕事ばっかしてんだと、いつものように言ってやったんね。iPhone なんだが何言ってんだと。俺なんかこの間3年ぶりに携帯で買い替えたと。見ろ、この素晴らしい。楽々法に買い替えたんですよね。何を無理して、ね、そんなおことの爪みたいなのをね、つけなきゃできないようなこと、こんなことやってんだと。こんなことですね、年寄りができると思うかと。楽々法こそ素晴らしいぞと。この字の大きさ、ボタンの大きさ、写真も撮れるし、怒ったって水が入ったり防水になってるし、ね、わかんない言葉は使ってないしですね。何が悪いと。そもそもあの iPhone だって、あれは元は i モードから始まってるんですよ。日本人が i モード始めて、なんとパソコンわかんない人でもインターネットを使えると。これは日本に徹底的に遅れたってんで、彼ら、パソコンわかんない人にインターネットを使わせる道具として開発したのが iPhone なんですよ、あれ。あれだからやっと彼らはパソコンわかんない人でも、ねえ、だからパソコンを買う力がない。コンピューターの勉強するお金がない。時間がない。そういう人たちにもインターネット触る環境をやっと作ることができたんですよ、あれ。元は、あれ、iPad から、i モードから来てるんですよ、あれ。i モードの衝撃受けてやったんだから、彼ら。だから行ったんですね。これ売れよと、世界中に。こういうね。いや、しかし日本は、ね、人口的に市場が小さいから。バカ言えと。年寄りは世界中いくらだっているんだぞと。この良さをお前ら売りに行かないから売れないんだと。あんたが iPhone とこれ使ってみて、本当にね、この楽々がいいと思ったら売りに行けよと。絶対売れるからと。ね、無理してさ、今日もこの2階でやってんですよ、iPhone の。ちょうど2階で iPhone の研修会やってたのよ。聞こえてきたらさ、なんかどうも年配の人相手にやってるみたいな早口で講師がさ、年寄りは早口で言うと物分かんないって知らないんだね、講師がさ。なんかさ、難しい言葉並べてさ、この家言ってるわけよ。ああ、 これまたみんな時間無駄にしたなと思ってるんだけど、楽々本の講習会ならさ、楽しいよ。いやね、楽々本の部品買いに行くとですね、ヨドバシカメラなんかでもね、店員さんがニコッと笑ってくれるのよ。iPhone のなんかね、関連の買いに行くとみんなさ、あ、こっちだって言いますよね。この楽々本に合うスピーカー、イヤホンありますかとね、一瞬ね、ニコッとしてくれるのよ。楽々本通だけで。うん、この人いい人だって感じでさ。だからね、こう、なんか温かいものが流れるんですよ。楽々本と言った瞬間に、ああいうね、ヨドバシみたいなさ、世話しないとこ行ってもですね、こんな素晴らしいものはない。要するに我々はね、昭和の時代までは我々が使っていいと思うものを世界に売ってたんです。家庭用 VTR にしろ、日本の車にしろ、それから日本のね、昔トロンっていうね、OS 作ったことがあるんですよ。我々がいいと思うものを売りに行ってたんです。でもこの20年間は外国人がいいと思うものを俺も売らせてくれって言って売りに行ってんですよ。俺のも買ってくれよつって。安いからつって。人が作ったマーケットに安値で参入する、これで入ってんですよ。本当にいいはずないよね、そんなもの。ねえ、安値でさ、売ったってさ、こんなもんリストラしか仕事ないもの。でしょう。もう一番初めは誰かがやってて、そう安値で入って、どうしていいことありますか。実は今、日本の家が外国に売れ始めてるの知ってます？ハウスメーカーの家が。あれ一番いいんだって。世界中どこでも。あれな、熊健吾さんっていう建築家いますよね。あの人が中心になっていろいろやってるらしいんですけども、日本のハウスメーカーの家は外国に輸出することが増えてるんですって。日本はスウェーデンハウスが日本に入ってきますよね。まあ我々でいいんですが、まあ密閉性が高いですから、あれがちょっと嫌な人はちょっと嫌なんですけども、日本のハウスメーカーに家っていろいろあるでしょ。あれね、外国人にとっては住みやすいんだって。あれ。輸出始めてるらしいですよ。だからね、我々がいいと思うものだったら世界中売れるんですよ。これからは日本のライフスタイルなんですよ。みんなが真似するのは。さっきのシステムが崩壊していくとですね、何も残らないんですよね。あるのはさ、それは考えてもさ、日本はさ、株のバブルもないでしょ。不動産バブル終わったでしょ。設備投資もあんまりやんないでしょ。それでもこれだけ残ってるんじゃないですか。やっぱ我が国は政治で持ってる国ではなくて、庶民の力で持ってる国ですよね。で我々がなんかこれだけ貧しくてバブルが崩壊してもこれだけ優雅に暮らせると。バブルが崩壊して政治が崩壊してるのにこれだけ優雅に暮らせるんですよ、我が国は。いろいろ問題はあっても世界の標準化言えば真似しないはずがないですよ。みんな医療だってなんだってさ、でいろいろ問題だらけなんだけど、まあこれだけあんだもん、そらみんなさ暮らせますよ、ちゃんと真似してきますよ。だから次に大事なことは、まず今のは自分がいいと思うものをちゃんと作ることですね。人の真似することではない。外国の真似することはない。外国でいいと思ったらいいんですよ。排斥する必要もありません。でも自分がいいと思わないものはダメなの。自分がいいと思ったものを人に勧めていく時代ですよ。もう一回。どれが安いかどれが高いかじゃない。自分がいいと思ったものを進めていく時代です。これを進めていったら日本はもう一回世界にどんどん出ていきますよ。みんな日本の真似してき始めてんだから。食べるものがそうなんだから。だから世界は日本の国民解放権を何とか真似したいと思ってやってるんですから。医療観光だって日本に来るし、ね、日本の病院で検査を受けたいとか、日本の病院で手術を受けたいってどんどん来るわけだしさ。ね、それからものづくりはやっぱり日本に研修に来るでしょ？向こうの人たちもさ。ね、日本の工場で研修受けてから帰るじゃないですか。そしてみんな真似しに来てるんですよ。だから我々が自分でいいと思うことをやるっていうこと。これからは我々の標準でやるっていうことです。世界の標準といきなり合わせるんじゃなくて、標準同士の接点を結べばいいんだね。これは外交であり交渉なんですよ。それでやる。それはインターナショナルというわけだから、それでやればいいじゃないですか。まず我々の基準でさ、やることが大事ですよ。その自信を持たなければならない。ということはね、これは皆さんね、自分の生活や自分の仕事に自分で責任を持つということであります。自分で組み立てるということなんです。なぜ今この服を着てるのか、なぜこうやって働いてるのか、自分で説明できなきゃダメなんですよ。自分の思いと自分の行動が一致してなきゃダメですね。ふわふわふわとなんかね、人の真似して流行を追いかけてると、これだからダメなんだ。でももう20年それやってきましたから、これからは腹を据えて決める。形を決めていかなきゃいけないね。その辺ですよ、皆さん。だから、日本の立て直しは。で、来年やろうとしている、NPO やろうとしている国民会議っていうのは、幅広く声をかけて、 まずみんな集めてこういう話をしようと思うんですよ。こうやって国作るぞと、見ろと、永田町か水面崎は完全に水没したと、大田橋も水没したと、ドルもユーロもこのざまだと、その時にやろうと思ったんですよ。戦争も始まっちゃったと、どうもならんだろうと、最後何が残ったと、永田町も立ち上がらん、霞が関も腰が抜けた、大手町も腰が抜けた、米軍もね、戦争に勝てない。今の我が国何が残ってると。それはもう元気のいい人と元気のいい企業しかない。いいとか悪いとか、できるできないじゃない。これが、こういう人たちが集まんなければ国は立ち直らない。で、為替を見るかが次は日本の時代だと。我が国は頑張らずして、どこに見本があるかと。今この、ここに来て、日本がこれ以上真似する国があるかと。アメリカの真似したあのざまだと、中国の真似したあのざまだと、どうすんだと、自分たちやるしかないという話をして、いわゆる横型リーダーシップの話をして、でついては何かやらなきゃならない。でとにかくまずエネルギーの問題、食料問題があって100億の時代に適応しなきゃいかんと。そのためにはどんな科学があるか分かってる人はみんな話を教えてくれと。だから医療でも金融でも何でも、まずとにかくその分野でこの人はすごいと、受選多選があったら全部教えてくれと。重複してもいいと、で多少誇張があってもいいと、とにかく全部情報を出してくれと。みんな知らないんだから。で私はいろんな人と一緒に今ね、工銀作るいろんな話してんですよ。平成の日本工業銀行、これどうしてもすんなきゃいけなくて、いろんな人が出てきたらみんなでまとめて新しい町を作ったりですね、まあ新しいエネルギー開発のなんか実験を始めたり、いよいよしなきゃいけないですね。もう財政がいよいよパンクしますから。でインフレが始まっちゃってるだろうから、お金は消耗品になってるんですよ。早く金使わないと金なくなっちゃうわけ。銀行も含めてね、みんなお年寄りも。そうするとね、早く投資しなきゃいけないんですよ。待ったなしなんですよ。ところがね、投資するったって人がバラバラでしょ、仕事がバラバラして、どこで何か分かんないでしょ。これ全部まとめてくる人がいるんですよ。それも役人できないから。それがね、工銀なんですよ。もうね、日本、新しい日本工業銀行のね、を作ってる、その名刺みんな持たせるんですよ。渡して、工銀ですって言って、日本中、世界中行って、話し進めて、何と何と何をやれば、どんな大きな、どんなプロジェクトやれば、まず日本がスタートするのか、世界が見えてくるのか。例えば昔であれば新幹線やろうとかさ、アポロ計画やろうとかあったでしょ。なんか柱って必ず出てくるんですよ。明治でやったら、食産工業で富岡の製糸場を作ろうとかあったでしょ。なんか必ず時代の入り口ってのはね、なんかプロジェクトから始まるんですって。なんかのプロジェクトをやると、それで人が集まって、金が集まって、技術開発が進んで、そこが大体突破口なんですよ。そういうのはね、いくつかね、仕掛けるしかない。でその講義の名刺持った人が走り回ってって、で人と人をまで集めていくんですよ。でプロジェクトに詰めていくんですよ。この時必要なのは横型リーダーシップなんですよ。横型リーダーシップで権限持ってる人が行ったって人来ないから、盛り上げて、理念とともに盛り上げて集めてくると。この仕事をしなきゃいけないんですね。でそのじゃあ工銀金どうすんのって、銀行が意味は金余りでしょ。投資先なくて困ってるんじゃないですか。銀行から集めてくれいいんですよ。でこの投資は5年から10年だから失敗が許されないんですわ。証券投資じゃないから。これどうしても国を発展させて、発展させた利益で返すしかないからね、この金利はですね。だから銀行からあの固定金利で、まあ預かっちゃうよね。元本保証で。要するに、損してもいいよなんて思うから投資は失敗するんですよ。わかりますか皆さん。明治の日本考えてくださいよ。日露戦争は負けた場合っていう戦略なかったんだから。日清戦争は負けた場合って戦略なんかなかったんだから。太平洋戦争は負けた場合って戦略なんかなかったんだから。ああ負けた場合とか失敗した場合なんてことを、悠長なことを言って、リスクヘッジなんてやるから物事うまくいかないね。失敗許されないことやんないと何事も成功しないんであります。ですから、国民から銀行を通じて元本保証で預かって、何としてでも元本を返すしかないと。そのためには何としても国再建するしかないって言うと、これはこれまで元気出てくるんですよ。日本が出てくるの待ってるからね。いやですからこの間もですね、実はこういうことありましてね、新潟県の長岡行ったんですよ。なんかね、すごい機械が作ってる人いるんですよ。大きなね、金物の高さ6メーターぐらいの機械で、間口2メーターか3メ、2メートルぐらい、2メートル四方ぐらいの機械ですね。上から有機物入れるとですね、24時間で下から灰になって出てくるんですよ。ところがそれは別に燃やしてるわけでもないんです。永久磁石を置いたんです。 永久磁石が置いてあってそこを通るとですね、24時間で下に灰になって出てくるんですよ。多少電気通してるんだけど小さなブロワーが回ってるだけなんでね、これ商業用に使ってるなんか有機物分解装置の名前がついていて、例えばプラスチックとかですね、紙とかコッパとか入れると本当に下から灰になって出てくるんですよ。面白いのはプリント基板なんか入れるとですね、金物はそのまま残ってるんですね。基板そのままみんな消えちゃってるんですよ。で、これ実際に商用炉で認可取って動いてて、で、面白いのは作ってる会社がなんで消えるかわかんないですって言ってるんですよ。原理がわかんないじゃって。あの例の高島さんの放射能と同じ。はっきり言ってなんで放射能が消えるか正確にはわからないんですよ。推測はしてんだけど、わかんないんですよ。どうもこれも暗黒物質なんだろうとみんな見当はつけてんだけど、科学はまだ追いついてないから、証明ができないんですよ。でもその工場私が見学行ったら、10日前ね、あれ見学したら10月だったんですね。先月ここに温家宝の親戚が十何人来たって言ってたの。温家宝の親戚十何人ここに来てましたよって。みんな見に来てんだね。来てんだよ、日本にみんな来てるんですよ。杉を探して、うの目、鷹の目でさ。ほら、だからさ、こんな負けてられませんよ、ドンカモなんかにさ。そう。やっぱりね、やり直しは。そういうことあったら、そこついこないだね。まあ、だからね、ここは、やりゃなんとでもできる。で、日本もですね、ちょうど工銀が潰れて、まあ、日債銀、長銀、あるいは政府系金融機関がなくなったあのあたりから国がどんどんね、産業バラバラになっていったんですよ。それまではね、結構ね、まあ、工銀とか政府が間に入って人を集めてプロジェクトやったってありましたでしょ。例えば光ファイバーなんていうのは、1980年代ぐらいから実用化されますが、当時日本が世界最高の技術だったんですね。1980年代に日本が世界の最先端だった技術が少なくとも3つあるんですよ。一つが光ファイバー。一つが超電導。三つ目が、モンジュの技術です。核融合炉です。この三つは、核融合じゃないが、あれね、プルトニウムだね、あれ。この三つは日本がですね、最先端だったんですよ。これ戦後の日本が全部やったんですよ。官民一体、産学官一体でやったんですよね。こういうチームワークが日本は得意なんですよ。で、これに恐れをなしたのがアメリカで、で、このうち二つやってたのが私が最初勤めた会社の住友電工なんですよ。超電導と光ファイバーなんですよ。今でもなんか会社やってますけどね、なんか、しょぼい会社なんだけどさ、この会社。まあなんかやってますけども、しかし最近そういう気概がないからね、だから彼ら焦ってるんですけども、アメリカ人も焦って、なんか日本の真似したんで、取り込もうとしてやりましたけども、まあ日本がね、腰砕けになっちゃいましたから。ある程度のことを考えても分かるけども、何十年先のことを考えてみんな仕事するんですよね。光ファイバーなんかは今でもよく覚えてますよ。私就職したのが25年ぐらい前ですけども、もう少し27年前か。入った時に、当時のエンジニアが、これからは一家に一本光ファイバーが入る時代が来るって言ったんですね。一家に一本光ファイバーが入る時代。髪の毛より細いんです、あれ。当時はインターネットなんか当然ないし、電話もみんなダイヤル式の時だしね、プッシュオンなんかほんのわずかしかないし、ファックスなんてほとんどないし、へい、一家に一台、そんな光ファイバーなんか入んのかなと、夢物語だと思ってました。しかし我が家も今月光ファイバー入ったんです。やっと NTT の、ね、入りまして、結構すんなり入りましてね、こうしたらもう銅の電話線全部いらないのね、銅の電話線全部撤去しますんでね、すごい本物さ。髪の毛一本になっちゃいましたよ。だからやっぱりね、あの時25年前に行ったのでその通りになりましたよ。今そういう話じゃないでしょ。やっぱりね、時間かけていいものを作るとそういうことができるんですよ。やっぱりね、そういう成功の原則に戻すしかない。でもそれをやれば長くにはね、間違いなく立ち直りますから。雇用も生まれてきますから。少子高齢化心配する人がいるけどもね、心配いらない。元気になればまたみんな子供を生み出しますよ。そして暖かくなってたらみんな子供を生み出しますから、安心して子供を産むようになるから。安心感がないから子供を産まないだけ で今のやってることはこの不安をむしろ増幅させてるんですよね。例えば少子高齢化でね、町をちっちゃくしようとかさ、それはその場しのぎにいいんだけどさ、 町ちっちゃくて町ちっちゃくて老人ホームになるだけじゃない、若者が逃げちゃってさ、コンパクトシティとか言ったってさ、ダメなんだよ。やっぱりね、子供を産むようにしなくちゃ。そのためには温かさがいるんですよ、温かさが。これやっぱ仕事がいるんですよ。世の中っていろんなやついるんですよ。しょうもないのいるわけね。でこれしょうもないやつもなんとかですね、なんともならんやつをなんとかするのが社会の実力だからね。私だからね、つくづく思うね、明治の人たちの凄さですよ。江戸時代が終わった時ね、当時の記録見ればわかりますよ。もうね、あちこちに古事記がいてね、みんなそこら座って博打打ってんですよ。幕末の混乱期ね。それはまあそこからたった三十何年でさ、日露戦争でね、ロシアに勝つぐらいまでしたんだから。当時世界で一番強かったですね、ロシアの艦隊を破るところで三十何年で持ってったんだから。いやー、その温かさの力はすごいぞ。今ではこんな古事記どうもならなかった、爆臭者がどうもならなかった、みんな刑務所入れちゃってこんな話でしょ。こんなダメですよ。もう何ともならんやつを何とかするとね、国は蘇るんですよね。いやー、あれだと思うなぁ。だからまずやっぱり国のリーダーが勉強して、外国行っていろんなことを勉強して、当時の人たちはもう江戸時代からずっとね、いろんな古典勉強してましたから、常に明るいんですよ。幕末のもう鎖国の時代ですら世界のことよく知ってましたから、もともと明るいんですよ。さらに新しい勉強して、まあいろいろ間違いもありましたけども、あの国作りましたよね。で、それは政治家だけがそれやったわけじゃない。民間人もね、みんなそれぞれのところで頑張ってやったわけで。まあだからやっぱそういうリーダーシップを、チームワークをもう一回取り戻すってことですね。だから、例えば日本も地域をね、盛り上げると考えると、地域だけではもはや無理なんですね。まあ、観光ぐらいでありましたら地域で多少できますけども、まあ、総合的な産業の振興を考えますとね、売り先とか原料の考えたらまだまだ外国と考えなきゃいけませんじゃないですか。そうすると地方振興を一つ考えても日本の振興、世界の振興を考えなきゃダメなんですよ。だって日本は世界経営ということを考えないともはやダメな時が来てるんですよ。トヨタどうします、でパナソニックどうします、原油どうします、それから世界の通貨どうします、全部世界経営なんですよ。我が国は世界経営という観点を持たない限り回らない国なんですよ。そういう構造になっちゃってるんだもん今。鎖国が終わって150何年経ってね、江戸時代の鎖国が終わって150何年経ってもうね、世界経営ということを考えなければこの国の未来を考えることができない時に来てるんですよ。でこれをついこの間まではアメリカ人の考えた世界経営に安値で参画するとそういう道だったんだね。でもそれがさ、アメリカ人の世界経営が壊れちゃったんだ。我々になるしかないですよ。中国だって自分の国の問題で精一杯だ。なんか内乱でさえ農民が騒ぎ出すからどうせさと、日本人の発想で世界を一つの島と考えて運営するんですね。私はできると思うよ。だってもうみんなの抱えてる問題は同じなんだもん。仕事がないでしょ、産業が衰退しちゃったでしょ。中国韓国もさ、高齢化進んでるんですよね。あれ実は中国の、ね、最大の脅威は高齢化なんですよ。あれ、日本以上の速度でこれから進んでいくんですよ。今はまだ若いって言うんだよね。だから全部問題は日本と共通していて、最近私ですね、なかなか外国はあんまり行きたいと思わない最大の理由は面白くないんですよ。女になっちゃったらみんなどこ行ったって同じような店があって同じこと言ってみんな暮らしてるわけでしょ。面白くないんだよね。このね、わけのわからない凄さを最近感じないんだよね、どこ行ってもね。みんな均一化しちゃって、だから考えてること同じになっちゃったんですよ。だからやっぱりこっから抜け出すには、やっぱり日本がその一歩先んじて、この20年頑張った、この、やっぱり経験が生きるわけですよね。でやっぱり世界は世界経営考えるとまずやっぱり通貨ですよね。だって世界の人たちって命の次に大事なのお金だってはっきり言いますから。そしてやっぱりスイスの金出させて日本が実力つけてやって金貨関係みたいのを国際貿易圏みたいにするしかないでしょ。それからもう博打型金融はダメだから、やっぱりこの日本とスイスで国際決済銀行を作って、国際投資銀行を作って、それはまさに戦後アメリカにやったのと同じですよ。アメリカは世界経営やるときに IMF と世界銀行を作りますよね。あれをやんなくちゃ、もう一回作り直しですよ。現代版の IMF と現代版の世界銀行をもう一回作んないと回んないですよ。で我々がいいと思った投資をすればいいんですよ。 ほら、日本のインフラなんか世界最高じゃないですか。金かけすぎだってよく怒られるけどさ、なかなか壊れないでしょ。世界最高ですよ。中国なんかしょっちゅうさ、建設中の橋がぶっ壊れるんじゃないさ。ほら、日本人橋かけたら喜びますよ、みんな。ねえ、その誰が作るっていう以上にさ、そのクオリティの問題だの。だから人も育ててやって、そう、それはなんとかなんじゃないですか。私はそう思ってるんですよ。でもうね、こういう話はね、政治家役人は一切できないからね、もうね、口あんぐり開けちゃうんですよ、はっきり言って。この間もね、カノーグループの勉強会に呼ばれて行ったんですよ。知ってますか、カノーグループって。一番静かな人たちが集まってるの。カノー農水大臣のもとに集まってね、静かな人だね、カノーさんってね。もうなんかね、言ってた。ちょっとね、親しい人がいるんですよ。前のね、大畑さんって国土交通大臣に親しくて、あの人がそっちに、鳩山派出て行ったんで、来てくださいよって言ってみたんですけども、もうね、鳩山も嫌やと。で、ね、その小沢も嫌だと。前原も嫌だ。もうあいつらみんな嫌だって人が集まったんだって言ってた。だからね、いい人たちなんだけどね、まあこれに近い、ここまでいかない、これに近い、ここの前半のみたいな話したんだけど、口あんぐり開けちゃってるわけ。そんな厳しいんだ。じゃあまた勉強させてくださいでおしまいだよ。もうさ、話にならないな。永田町なんてところは。で、役人たちもだから何も分かってない。だから政治家は何もしてないんだね。あそこには全くできないな。だからやっぱ実力ある人をいよいよ、ね、あちこちから集めてくると。そういうことですから。まあ来年やると思いますから、また皆さん声かけますんでね、知り合い連れてやってきてもらって、もう大々的にあちこちと組んでやりますから。まあそこからね、すべて始まるかなと思ってるんです。逆に言うと来年は本当にもうこれっきゃないと思うぐらいすごいと思うんですよ。こんなことを普通の時やったってみんなね、気がしませんから、へえぐらいなもんでさ、いよいよもうこれどうもならんっていう、そういうタイミングでやんないとダメなんです、こういうのはね。来年じゃないかな、どうもね。まあそんなこと考えてるんで、まあもう後がない世の中ですから、まあ皆さん頑張っていきましょう。じゃあ終わりにいたしましょう。どうもありがとうございました。良いお年を迎えください。